点からお送りします。さて、新年度入りしている株式市場なんですが、日本、ヨーロッパ、そしてアメリカなどの主要国政府が積極的な対応を見せていること、さらに4月の初めにはイギリス・ロンドンで開催されました金融サミットで500兆円規模の景気対策を20カ国首脳が採択したことなどを背景に、相場は危機的状況を超えたとの声も聞かれています。さて、株式市場には本当に春の風が吹き始めたのでしょうか。この時間は株式評論家の大岩川源太さんと国内の株式市場を中心に展望していきます。大岩川さん、一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず今申し上げましたように、ちょっと、まあ、今現在その2009年4月の初めの頃でお話をしているんですけれども、はいはい、マーケットの方は、まあ、若干その一時の危機的過剰な危機感は遠のいているのかなというふうにも言われているんですが、うん、足元ご覧になって大岩川さん、どういうふうに思われますか。
まあ、よくはなってると思いますよ。よくはなってるんですけれどもという感じで、
はい、
まあ、おかしかったんじゃないかなという部分ですね。はい、で、今、例えば上がってる銘柄、まあ、見たら、こう、皆さんもね、今後、相場というか、まあ、市場を見るのに、どういうタイプが上がってるか、どういうタイプが下がってるかというのを、こう、毎日とは言いませんけれども、まあ、1週間に一遍、まあ、1ヶ月に一遍、こう、見る必要性があるんですよ。
はい、
で、今回の場合、確かに高いんですけれども、まあ、極めて225。それと、まあ、どちらかというと、この、材料株が強いと言ってもですね、むちゃむちゃ、なんで会社が配当を出すのに40円まで下がってるんだというふうな建設株とか、おかしかったの、もともと。で、ハイテクなんかでも、なんぼおかしい言うても、ソニーが2000円割れる強いのはね、みたいなことがあって、で、それに対して、まあ、まあ、世の中おかしくなってるよという人たちが、どんどんどんどん売り込んでいったわけで。で、外資系が実は、いろんなことで処分をしなくちゃいけないのに、今度空売りまでかけてたんで、まあ、大きく下がったと。それに対しての買い戻しでしかないわけなんですよ。
うん、
で、あとは、政策に近い環境関連なんかがこう上がってるということなんで、で、じゃあ普通に、今までこういいと言われてた内需の好業績とか、小さな会社でここは別に損でも得でもないよという買うタイミングとかこうおっしゃる今のこう会話でいくとね、安心できて上に来たところこう行くような感じなんですけどね、そうじゃないんだよ、
うん、
みんながこう投げるところを助けてあげる、それが買いのタイミング。だから、何でもそうなんですけども、ものすごい調子のいい時行っちゃうと後で失敗するようなもんで、今新規で始めてる方が一番大事なのは買うタイミングがいつでもいいんで、上がり始めたら10年上がるとか5年上がるとかいうサイクルがあるんで、ただ問題は逃げる時なんだから、こう聞かれてる方なんかでも、最初は私50万円から株を始めましたと、やられるときはなぜか1000万か500万から勝負してるわけで、ずっと50万円でやっときゃ50万円しか損しないわけなんだけど、最後どっかでこう大きくいっちゃってるときにズドンとくるわけだ。だから今回の相場なんかでもね、実際もうそこを売ってると思うんですよ。そこを売ってるんだけど、それがわからないんですよ、みんな。だけど今度今上がってきたから、みんなが安心感を持ってやってるけど、その安心感をみんなが持ってる時に、どういうタイプが上がってどういうタイプが下がってるかで、ね、先ほど私が言ったように、常識的に買わなくちゃいけないものが下がっているという状況は良くないんだから、それが次に上がり始めたら、ああなかなかいいなと、じゃあ今度はもう一度一番最初上がり始めたハイテクから行きましょうとかい こう順番がこうあるわ。これが、まあ、いわゆる循環物色というもんで、それが1、2ヶ月、3ヶ月の間にこうゆっくりゆっくりこう回転し始めると、実はもう個人の人たちはどんどんどんどん入っても大丈夫ですよ。で、それと同じように新聞の中でもいろんなこう各新聞社で癖があって、で、それと例えば同じ新聞に否定的なことと肯定的なことが書いてあるときは、この新聞は分かってないんだな今と、
あ、はいはい、
だから安全策を取ってるんだなと。なんかじゃあそれで書いてある一方的に悪い記事というのは、ね、削除して考えてもいいんだなとか、そういうのを全部覚えるんですよ。
あ、まあ、癖を覚えろ、他人の癖を覚えろと。
だからそういうのを覚えてしまうと、比較的なんというかこう損をする可能性が少なくなる。
うん、 まあ、まさにその人の癖を知ること、まあ、人の動きを知ることが自己防衛につながってくるということなのかなと思うんですけど、
ちょっ
と
この10月の頭までは急落する前までは、はい、その今おっしゃったようなレバレッジも効かなくなるし収益が伸びなくなるということでやっぱり売られてるんです。そっから先はそれどころじゃないとか自分のところで、ね、ファイナンスをするからとか言うん で株式に対する不信感みたいなものでダーッと売られてるんだから、うん、そういうところまでは上がるんですよ。
あ、なるほど、はいはいはい。で去年の10月ぐらいのレベル、あ、2008年10月ぐらいのところまでは、
までは普通に、はい、普通の精神状態になったら上がる、
正常化の中で戻していく、
うん、だからただ株数が若干増えてるんでその分は割引かなくちゃいけないんで、うん、まあ、そこが800円のラインとしたら700円のラインとかいうふうに、うん、まあ、頭の中でこう考えるんですね。これが一つの前提で、うん、これに対して他のものが出てくるかどうかということだ。だから企業の収益自身はそれはレバレッジ効かして前やってたほどのことはないんですけれども、じゃあ三菱がそこまでやってたか言ったらやってないですからね、うんうん、だから海外の銀行と日本の銀行をこう一緒にこうすり合わすこと自身がおかしい。でむしろこう彼らちのものすごく頭がいいわけで、この銀行の、まあ、連中と言っちゃなんなんですけど、私らも付き合いありますけども。